前田真理と
柏田ひろみの
マリカジンワールド。この番組マリカジワールドは前田真理がいるニューヨークと柏田ひろみがいる東京をつないでお届けするラジオ番組。
2人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
おはようございます。フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、アメリカは今週スーパーボウルがあって、はい、その試合の開会式で盛り上がりましたよ。
毎年この時期なんですよね。
そうなんです。ニューヨークでも開かれたことはあったんですけど、今年はね、50回目っていうこと で場所はね、サンフランシスコで開かれました。
へ
ー。国歌斉唱最初にするんですけれども、はい、誰だったか、かじちゃん、何か日本とかで放送されたりしてました？
私わかんないですね。誰が今回歌ったんですか？
今回はね、レディー・ガガが務めたんだよ。
すごい。今回の衣装はどんな衣装だったの？
さすがに、そのやっぱり国歌斉唱っていうテーマもあったからか、スパンコールのもうキラキラ輝って真っ赤な、はい、パンツスーツみたいな感じのズボンスタイルで、で爪のネイルもキラキラ、ラメがいっぱい入ったブルーで、だから星条旗の、あのアメリカの国旗をイメージしたんだろうなって思って、目のアイメイクもね、すごく輝いてて綺麗で、もう本当にね、眉毛の縁ぐらいまで、あの真っ赤な、本当にラメのアイシャドウをたくさん塗ってました。
へー、さすが華やかです
ね。
え、彼女の歌唱力って本当に素晴らしいよね。
そう、だからその衣装に負けてないってとこも、やっぱりバランスが取れてて、みんなファンが多いんだろうね。
いや、本当にその考え方だったりとか、歌の素晴らしさだったり、そして彼女はね、自分で曲も書いたりするから、なんかそういったところにすごく感銘を受けて、あとはそのキャリーパミパミさんみたいな感じで、まあ、デザインとか
奇抜なね、ファッション多いので、
すごく注目されていて素晴らしいなといつも思ってるんですけど、国歌歌ったんだね、いいな、見たかったな。
かじちゃんもじゃあ今度国歌の時はどんな衣装でっていうか、キラキラにはならないと思うけれど、なんかホワイトとレッドなのか、ね、ちょっとまたその ねラジオなんで見えないと思うんで、あの、はい、どういう衣装で行きましたよっていうのを教えてくださいね。
はい、
番組宛てにメッセージいただいたので紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
はい、こじこじさんからです。はい、ビールとアップル、メモメモかっこ笑いマークというメッセージいただきました。はい、こじこじさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは2個前の放送で、私がその、はい、ビールとアップルを混ぜたちょっとサイダービールを飲んで美味しかったんですっていう話についての、これはツイッターでコメントしてくださってました。ねえ、確かにビールとでアップルの甘いこのジュースみたいな香りっていうのは日本ではなかなかないので、ちょっと、
そうですね、気になりますよね。実際飲んだことがないので、あのこじこじさん、もし飲んでみて感想などありましたら、また教えていただけたらと思います。
はい、缶で販売してます。あと続いて、丸谷誠二さんがいただきました。はい、すりおろしリンゴジュースの濃ゆい版飲んでみたいですねっていうメッセージです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらはファーマーズマーケットで、あの、アップルサイダーを、あの、冬外であったかくして紙コップで販売してるんですよっていうことに対するメッセージだと思うんですけど、本当に濃ゆい版で、なんか見た目の色はもう本当に紅茶みたいな茶色なんですけど、やっぱりあの、甘いのは一度飲んでみるの面白いかもしれないです。
ねえ、なんかあったかいっていうところと、あの、アップルっていうところがなかなか結びつかないので、その味をこうぜひ楽しんでみたいなと思うんですけど、確かマリちゃんが渋谷の駅の中でも見たよっていう風に、
そうなんですよ、
お話ししてくれてたので、
はい、
またね、ぜひ飲んでみたいと思います。
はい、
コメントどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
りちゃん。
はい。
長崎の佐世保レモンステーキって知ってますか？
もちろん知ってますよ。佐世保行った時はレモンステーキか、あとは佐世保バーガーとか八の屋のシュークリームとか、もう食べたいものがいっぱいあって、必ずレモンステーキもそのリストに入ってました。
食べたいものリスト。
はい。
そう、私実は先日家でレモンステーキを作ったんです。
お、え、家で食べられるんだね。
そうなんですよ。長崎和牛の薄切りを使って、
おー、贅沢。
レモンステーキソースを使って家で作ってみました。
へー、どうだった？
ねえ、薄切りなんだけれども、長崎和牛ってちょうどいいサシの入り方で、うん、油もゴテゴテしていなくてちょうどいいので、レモンステーキにとってもよく合うんですよ。
ねえ、
なんか普通のステーキよりもやっぱりレモンが入っている分ちょっとさっぱりするんだけど、でもタレ自体は割とニンニクとか醤油とかしっかり味がついている濃い口なので、そのレモンステーキをした後のソースになんかご飯を混ぜて食べるのが美味しいっていう。
二度美味しい。
そう、なんかガーリックライスを作るか。
あ、なるほどね、なるほどね、うん、鉄板焼きみたいにそのご飯でできるもんね。
そうなんですよ。こういろんな楽しみ方ができるなと思って。で、長崎和牛のハンバーグなんかもあるので、なんかそういうのをレモンステーキのソースで一緒に食べてみたりするのもとっても美味しくって、あ、東京にいながら長崎の味を楽しめて幸せだなと自分にご褒美の日でした。
よかったね。佐世保っていうと、はい、佐世保玉屋のサンドイッチがマヨネーズが甘くって好きなんですけど、うん、それがね、うん、多分全く同じとは限らないと思うんですけど、セブンイレブンにね、はい、その佐世保のサンドイッチ、うん、ちょっとちゃんとしたその名前は忘れちゃったんですけど、うん、が売られていて、いつもそれがあると長崎に帰ってきたみたいな気持ちになります。
、うん、
コンビニもご当地限定のいろんな商品が売ってるから帰った時楽しいですね。
うんうんうん、楽しい楽しい。ポテトチップスの味が違ったりとか、
あとそうだね、
おでんのね、付け合わせのなんかなんだろう、名古屋とかだと味噌があるんだっけか、それぞれ場所場所によってね、ルールが違ったり味の好みも違うので、それがコンビニに反映されてるというのはすごく面白いですよね。
そうですね。
まりちゃんは長崎のソウルフードの中では何が一番好きですか？
もちろんちゃんぽんでしょうかね。やっぱりあれだけお肉とお野菜とぎゅっとその旨味が詰まっていて、
うん、
麺とスープをもう最後まで全部完食するんですけど、まあなんか食べた後にほっとしますし、だから家にいつも長崎に帰った時にちゃんぽんの皿うどんと五島うどんの乾麺は買って、うん、でもう何にしようって今日の献立に困った時はちゃんぽん作ることが多いです。
にゃ
ーボラードとか全部セットになってるしね。
いいですよ ね、栄養もしっかり取れるし。
そうで、やっぱり ね、その長崎のそうやってお土産として売られてるものだけじゃなくって、東京だと例えば銀座によっそ吉宗って書いてよっその茶碗蒸しが食べられたりとか、ニューヨークだとこの前そのマリカジでもお伝えしましたけど、ストリートフェアでそのテントの中で角煮まんを岩崎本舗さんが出してたりとか、そういったその長崎の食べ物に出くわした時は、うん、あー嬉しいと思って思わず買っちゃいますね。
きっと ね、
やっぱりその角煮まん、うん、今思い出すとニューヨークだけじゃなくて、ちょうど今ランタンフェスティバルの時期なの で港公園にもね、うん、きっと屋台が出て皆さん食べられてるんじゃないかなと思います
ね。え、この旧正月のシーズンに長崎であるランタンフェスティバルは本当に赤い提灯がいっぱいでね、こう幻想的な世界なんですよね。
そうなんですよね。アーケードだけじゃなくて、例えば、うん、メガネ橋のところ中島川に黄色とか赤のランタンがちょうど 照らされていて、そのなんか映っているのとかもすごく風情があって好きだったんですけど、本当に年に1回の大きいこのランタンフェスティバルなので、 NCC のアナウンサーをしている時はそのグルメリポートを例えば港公園の会場とか他の会場でするのがすごく楽しくって、でマーラカオとかハトシとか、はい、もう熱々の蒸したてなのでちょっと軽くこう口をやけどしながら笑顔でリポートしてました
想像つくまりちゃんちょうどね2月だからね、そういう温かい食べ物がこう湯気が上がって美味しそうに見えるんですよね、テレビ見る時も ね
本当にそうなんですよね。
でもリポートしてるまりちゃんは口をやけどしてたんだね。
そう、ちゃんと食べ、私本当に食いしん坊というか、食べたい方が先に来てしまって食べ過ぎて言葉が出なかったりだとか、はい、結構体当たりでやって、
はい、あれは
毎年反省しながら次に生かしてました
そう、マリカジュリスナーの皆さん、マリちゃんは痩せの大食いなんですよ、昔から
下垂なので本当に食べても食べてもなんか胃にたまらないというか、どんどん、ね、そう中に入っていくんだよね、うん、そうただこの旧正月の時に前日台湾で大地震が起きたという一報が入ってきて、倒壊したビルを見るとね、かなり広域に当たっていて心配でしたよね。
そうですね、亡くなった方もたくさんいらっしゃるし、その崩れてきたもののね下敷きになったり、そういったもので怪我をした方がすごくたくさんいらっしゃるので、ね、もうすでにインターネットなんかでも募金が始まっているので、はい、私の周りでももうすでに参加したよっていう人がたくさん増えてきました。こう気軽にこう、ね、クリック1個すると100円であの募金できるよとか、あの使えるシステムが以前に比べて多くなってきているので、本当に参加しやすくなってきているから、どんどん活用していきたいなと思います。
そうですね、本当にクレジットカードのポイントをそのまま募金に当てたりだとか、ね、うん、台湾っていうと2011年の東日本大震災の時にもう世界最大級の200億円の支援があったので、まあ、はい、ソーシャルメディア見ていても、じゃあ次は台湾の方々に恩返しをしたいなって声はたくさん溢れてましたね。
そうですよね、あのもらったごを返すっていうのがやっぱり日本の考え方だと思うので、はい、やっぱりね、あの助け合いができたらいいなと思いますね。
はい、寒い中復旧活動が続いていると思いますが、状況が早く落ち着くことを願っています。
第78回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジュワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジュワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターのアカウントは、私前田まりが@前田まり、かじちゃんは@ひろみんとさんです。最後の3は数字の3です。そして2人はブログでも最新の情報を更新中です。どうぞご覧ください。では皆さんからのメッセージやつぶやき、お待ちしています。
お待ちしています。マリカジワールド、ではまた次回。
See you。